お祈りします。恵み深い天のお父様、本当にいつも神様は恵み深いので、私たちは時々いろんなことが分からなくてじれったく思いはしますが、あなたがどんなに優しいかは変わることがありませんから、ありがとうございます。今日も目を上げて天を見上げ、あなたを賛美し祈りを共にし、聖書の言葉に心の目を留めようとしている一人一人、そのご家族を豊かに祝福してください。ただ残念ながらここに一緒に集まることができず、全国各地でユーストリームを見て一緒に礼拝をしている方々、またやむなく一人で生活をせざるを得なくなった方々、さまざまな苦しみの中で辛抱している方々に神様が触れて届いてください。また今日は創建社の社長さんもおいでくださいましたが、この礼拝の雰囲気を汲み取っていただいて、最高に良い礼拝堂やチャペルを作っていただけますように、あらゆる困難を乗り越えることができますようにお願いします。またここに集まった方々の疲れを取り去ってくださって、新しい一週間が先週に敬さる素晴らしい一週間となりますように。原田さんは家を得て、そして無事に引っ越して来られました。どうか疲れをお癒しください。遠くから安幸さんも駆けつけてくださって感謝します。これからの聖書の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は、創建社の社長さんもおいでくださって、プレッシャーを与えるわけでないんですが、プレッシャーを与えますけれども、きっと素晴らしいものを作ってくださるんじゃないかと思って、忘れないうちに今下の方は翼の教会、私たち模型では見たんですが、これ本物のレンガじゃなくて何でしたっけ、ブロックじゃなくてブロックでしたか、レンガだ、ごめんなさい、このようなオーストラリアから輸入するレンガか、色味はあるいは、基本的にはお任せしているんですが、あるいはこういうものの中から選ぶか、下の方がこんな感じで上の方は漆喰になる、白っぽい漆喰になる予定です。もともとむつみさんからザイオンイングリッシュクラブ行ったことある方いるかも分かりませんが、あそこを創建者で作られて本当に良かった、地震でびくともしなかった、ひびも入らなかった、それから悪いところがあったらいつもすぐ直しに来てくれた、しかもタダだったと聞いたので、これからもタダでお願いしたいと思ってるんですが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは今日の聖書の箇所は、あんまり皆さん開かないとこかもしれませんが、ハガイ書、今日は一章の一節から読んでいただきました。神様からのチャレンジということでお話ししたいと思います。というのは、私たちは教会堂を作るようになって、今度起工式の日程が決まりました。一体これは何でしょうって、私たち数年前に新しい教会堂を作ったばっかりでしたけども、また起工式をやるんですか、これは何でしょうって、これは誰の考えでもなくて神様からのチャレンジだったんですね、ということをまず今日は確認したいと思います。それではハガイ書の一章の一節、前の方にも出していただきますので、じゃあご一緒にお読みしましょう。はい、ダリオス王の第2年の第6の預言者ハガイを通して、シェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアとに、次のような主の言葉があった。主というのは神様のお言葉はチャレンジがあったというんですが、皆さんちょっとこれ歴史の書物だから解説します、ちんぷんかんぷんなので。今から2000年前にイエス・キリストがお生まれになって、紀元前と紀元後と分かれました。そのイエス・キリストからさらに遡って紀元前の520年頃と思われることなんです。じゃあこの一節を解説すると、ダリオス王様というのは日本の天皇陛下ではなくて、当時世界に君臨したペルシャの国の王様でした。でその第6の月、日本の1月2月6月の数え方と違うので、多分8月ぐらいじゃないかと今にすれば思われるんですが、その1日に預言者、 銀行にお金を預けるときは預金と言いますが、神様の大事な言葉を人間に伝える、それを受ける人は預言、言葉を預かる。ハガイという人にお言葉があった。じゃあその時聖書の舞台となった国はどんなでしたかというと、シャールティエルの子供の総督ユダという国の、もう当時は消えていたんですが、ユダのゼルバベル、エホザダクの子、大祭司ヨシアに言葉があったんだというんです。皆さん、実はシャールティエルという人の子供がゼルバベルではなかったんです。この人は養子だったんですけども、総督って皆さん伊藤博文って有名ですが、あれはあんまりいい歴史じゃないかもしれません。日本が朝鮮をちょっと占領して総督府を置いて、そしてそこの初代の総督がアン・ジュン軍という韓国人に暗殺されてしまった伊藤博文でありましたが、当時聖書の舞台は支配されていましたので、そこの国の責任者、総督として置かれていた人はシャールティエルの養子になったゼルバベルという人でした。じゃあこのゼルバベルという人は本当は誰だったんですかというと、実はエホヤキンという人のお孫さんだったんです。これは聖書ではエコヌヤというふうに書かれているんですが、ちょっとややこしい話ですいません。エホヤキン、つまりエホヌヤという王様は、聖書の国が外国に潰される一番最後の王様は、ゼデキヤという目がえぐり出された残酷な目にあった王様だったんです。その一つ前の王様が、ごめんなさい、しばらく前の王様だ。エホアハズ、エホヤキン、エホヤキン、ゼデキヤ、ごめんなさい、思い出した。やっぱり二番目の王様だ。後ろから二番目の王様、国が潰れる前の王様のお孫さんだった人が、実はゼルバベル、あるいはゾロバベルという人だったんです。ここではシャールティエルの子供だよって書かれているけど、養子だった。この人がその国を管理している王様の子孫で総督だった人なんです。この時のこの祭りごとを司っていた人の名前はヨシュアという、お父さんはエホサダクという人でしたって。皆さん、ややこしい話をしてすいませんけども、簡単に言うと国がなかった。私たちはまだ国があります。ある人は故郷をなくしました。当時は国が約70年間もなくなった本当に悲しい時代だった。その後少しずつ戻ってきたんです。というのは、ここに書いてあるダリオス王様は心の広い王様で、昔あなた方の国を蹂躙して国民をこっちに引っ張ってきたけど帰っていいよって言い出したんです。でそろそろと帰り出したんです。その時 の, あの管理者、責任者がゾロバベルという人だった。じゃあややこしい説明しましたけども、どんな言葉が与えられるんですか。2節ご一緒に、聖書に記録された2節のお言葉読みましょう。はい。万軍の主はこう仰せられる、この民は主の御をまだ来ないと言っている。皆さん、神様はペルシャの王様より上ですよ。万軍の主なる神様、歴史の主、世界の主、人生の主ですよ。そのお方はあなた方にメッセージがあります。こう言っています。主の宮を建てる時じゃないと言っているが本当ですかって。皆さん、私たちは教会堂を建てるっていう急転直下になりました。まさか建てる時だって1年以上前は誰も考えていなかったはずです。この当時は約70年も神様を礼拝する神殿を放っておいたんです。ですから1年経って小高町に帰った人がテレビでもうダメだわって言ってましたが、1年間家を放っておくとだんだか錆びついて、いろんな電化製品もダメになって、もうこれは住めないんじゃないか1年も放っておくとって、当時は70年でした。そして神様を礼拝するソロモンという大王が昔作った世界でも指折りの素晴らしい建築物も、もうすっかり荒れ果てて壊されてそのまんまになってたんです。さっきの話に戻すと、外国に連れて行かれた人はだんだんだんだん戻ってきたんですが、なんだか自分の家のことで忙しくて、だって自分の家もないから、自分の家を修復して自分の家を建てて、当時は板張りの家って書いてあるんですが、木造住宅は輸入品だったんです。日本はだいたい木造ですが、聖書の国は石造りだから、輸入品のレバノン杉って言ったら北の国から入れる高級住宅だったんです。 一回それを建てちゃったら、今風に言うとローンが大変で、とっても教会作りっていうか神殿作りはできないなって言ってたんです。もうちょっと分かりやすく話すと、実はもう18年も経っちゃったんですが、以前帰ってきた時に一回建てようって話になったんです。ところが絵面記っていうところを見ると、いろんな妨害活動が起こって、まあ、建物作るってそんな簡単じゃないんです。昔もこの間私ある教会に行ったら、そこは立派な街道、手のひらで教会を包んでいるような鉄筋コンクリートで、あとは中が鉄骨で変わった教会だなと思いましたが、いやそれを建てる物語は大変でしたよって聞きました。何が大変だったかというと、建築会社が途中で倒産しちゃったというんです。別に創建者倒産しないでねというわけじゃないんですけれども、それからまあ建てる時に賛成だ反対だって怒って、まあいろいろ大変なこともあったらしいんです。それ普通です。どこでも建てるって言ったらそんなに簡単にはいかないんです。しかしこれはただの教会じゃないですから、もう国の中心の神様を礼拝する大きな神殿だったんです。皆さん、神殿というのは歴史上3つしか存在しなかったんです。一つは映画にもなったソロモンの秘宝とかいろいろありますけれども、ソロモンの神殿って言って素晴らしい神殿だった。これが壊されたんです。その約500年後、ちっちゃいけど建てようかっていうのが今の時、この今日の箇所なんです。3回目はイエス様の時代に建築中だったんです。これを建てたのはヘロデという大王なんです。聖書ではあんまりよく言われてませんが、人によれば彼は建築の天才だと言われるわけです。しかしこれは神様のために作ったんじゃなく、歴史に名を残すため、つまり自分の欲得のために作ったんですね。つまり当時の王様は、戦争で名を残すか、建築物で歴史に名を残すか、ローマ帝国に支配されていたから建築で名を残そうとしたわけなんです。あれが最後の神殿だった。これは真ん中の2回目の神殿だった。で、1回もう18年ぐらい前によし建てようってなったんですが、まあ、いろんな妨害が起こってもうダメだってなって、で工事が途中で中断して、もう10年15年もうそろそろ17、18年になるっていう、そういう時だったんです。その時に神様がこの土地を支配している王様の子孫のゼルバベルよ、あるいは礼拝を司っている大祭司のヨシアさんよ、神様はメッセージがあると。神様こそ誠の王である、この主である方が、神様の宮があのまんまボロボロになったまんま一回建てようと思ったけど、ああダメだってなって喜んでいないよ、まだ来ないとあなた方が言っているが、時の考え方があなた方と神様では随分違いますよって言うんです。じゃあ次の3節を出してもらいましょう。ご一緒に3節4節読みましょう。はい、ついで預言者ハガイの通して次のような主の言葉が、廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの住む時である。皆さん、今がどんな時かということは非常に重要ですね。神様は直接は語らないけど、預言者、言葉を預かる人、お金を預かるのは銀行だって話しましたが、神様がこの人に言葉を預けた。その言葉によれば、神様の家がむちゃくちゃになって、あなた方はそれ高級住宅に住んで、輸入住宅に住んで、それはいいかもわかんないけど、その時の考え方どう思いますかって、ね。それは五節、ご一緒に読みましょう。はい。今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。皆さん、この言葉よく考えなさいって、よく心の中で思い巡らしなさい。ここは素通りしちゃいけない。深く考えるべきだ。この現状っていうのは道とか心っていう意味なんです。これいつも考えないといけないんです。私たちは今この道の上でいいんだろうか。もう少し右側を通るべきじゃないだろうか。あるいは私たちの心の状態は今いいだろうか。今自分の心はなんだかささくれ立っていて良くない状態だろうか。当時神様が与えたメッセージは、あなた方の心の状態おかしくないですか。自分だけぬくぬくとして神様を大事にしてないのは、これ人の道と違うと思いませんか。あるいはあなた方はローンが大変だ、自分の生活が大変だ、あるいは昔建てようと思ったけど随分痛い目にあった、傷ついたと言って、今はこの道しかないんだと思い込んでいるけども、本当にその道を進んでいいと思いますか？それが現状についてあなたの人生だからよく考えなければいけない。自分だけ板張りの家に住んで、神様の家が本当に寒々としているというのは、それで何とも思わない心だということがよく考えるべきだ。その道をそのまま歩んでいいのかどうか考えなさいと。 じゃあ6節続いて読みましょう。はい。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れる。まあ面白い表現ですが、やってもやっても収入がないと、貯めても貯めてもたまらない、穴が開いた財布みたいだ、まあ、だからある人はインフレだったんじゃないかっていうんですが、そんなに経済が大変ならば他のことをやってる暇はないというのが普通の人の考え方です。しかしそれは違うんじゃないか。物事は優先順位なんだ。皆さん、ですからある人はピンチはチャンスの始まりだと言うんです。ある人はピンチはピンチにしか過ぎないと言うんです。物は考えようとはよく言ったものです。私は今回、まあ、いろんな私たちを支援する方々、牧師さんじゃない方々ともいろいろお会いしました。お会いして勉強したことは、本当にこういう方々っていうのは行動なんだなって。大体私を呼んで今の生活どうなったんだって聞いてる先から電話してるんです。聞いてる先から部下呼んでるんです。すぐあそこ問い合わせなさいって、そこはダメのようですってなったら、すぐ次の手段を、次の手を講じてるんです。だったらここに連絡しなさいと。もう私が30分こっちの現状を話している間に3つも4つも手を打って、2つが閉ざされたら、じゃあ1つの道を歩めって、行動につながらない話は意味がないみたいな、そういう時の感覚なんだって。随分波長って違うんだ、随分リズムって違うんだって。私今回震災では、時が金とは言いませんけど本当にスピードだなというふうに思ったんです。先月決断しなかったら多分今頃決断できない、2ヶ月前は頑張ったけど3ヶ月後ならもう踏ん張りも効かない。時が全てだったかなって、目まぐるしく移りゆく時の流れの中で、ああいう方々に出会って決断するんだって、一歩進むんだって、前進するんだって、それ以外のことは意味がないように。ですからそういう風景に、そういう背中に出会って、なるほどなと思ったんです。当時の人たちはちょっと足踏みしたというか、地団だ踏んだというか、現状しか見なかったというか、未来を見ないというか、今がダメだから未来もダメだ、今がダメなら未来はない、今が良くなったら未来に行くというならば、いつまでも未来は来ない、いつまでも開かれた未来は来ない。だから神様からのチャレンジは、今現状がどうであれ、神様がこうあなた方に促しているんだから、神様の伸ばされた手に自分も手を伸ばして、思いっきり飛びなさい、思いっきりチャレンジしなさい。私たちの歩みを多くの人が不思議に思ったようです。私は多くの人じゃなくて、神様はアリを、私たちが足元を、小さな世界を歩いていくアリを、高いところからじっと眺めるようかなって時々ふっと思ったりするんです。この激動の震災の中で、この人たちはこんな動きをした、この集団はこんな動きをした、だけど思わぬアリの集団があったと。このアリの集団はなんだか流れに逆流しながら遡っていくようだとか、あるいは二手に分かれて右と左に分かれて生き延びる道を探し出したようだとか、予測不能だって。予測不能なアリの歩みっていうのは案外面白いんじゃないかな。普通こうなのに、なんだかこのアリの集団は先が読めない、どういう判断基準でどういうふうに行動してるのかなって。もしかしたら私たちの歩みは、ああ打たれたって、もうダメだって、本当に痛んだって、痛いねって言ってたって全然おかしくなかったと思います。しかし神様が手を伸ばして、思い切って2歩進め、思い切って2段飛びしなさい、思い切って次はこっちに来なさい、その先は分からなくてもいいから来なさいって導かれたんじゃないかなって。ですからその結果、先週は春田さんたちがこちらに家を見つけて越してきてくださってありがたいなって、今度は志賀さん家族も今月中にこっちに来られるそうで、またある方は家を、土地を買ってなんとかならないかなと思っている方もおられ、その他の方も中古住宅を探したり見つけたりという方もおられて、これは教会が決断したこと大きかったかな、もうちょっと早めに手を打てばなと思ったこともありました。この間地区集会に行ったら、実は教会がいわきに来るって聞いて、なんとかそこに行こうと思って、多分お住まいなど探したけどなかったんです。確かにやっぱりダメだということで別の地域に行ったけど、本当は来たかったという方もおられて、ああ人肌脱げばよかったかな、もう少し何とかすればよかったかなと思ったりもしました。しかし全ては神様が私たちにチャレンジして、私たちの人生はそれにお応えするチャレンジを息に感じて期待されてるんだ。期待されてるならば 思い切って飛んでみましょうって。じゃあ当時の人たちはそれに、応えて行動を促されたのですから、7節次出していただいて、7節8節ご一緒にお読みしましょう。はい。万軍の主はこう仰せられる。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。やっぱ神様って哲学の神様じゃなく、考える神様じゃなく、行動を促される神様なんだって。神様はあなた方の道現状、本当にこのままでいいか、明日もこの慣性の法則に従ってこのペースでこの方向でいいのか、よく心思い巡らしなさい、心を止めなさい。そしたら次のようになるでしょ。山に行け、木を運んできなさい。つまり建材を用意して建てるんだ、神様の家を建てるんだ。そうしたら天と地がつながるように、神様はそこから働く、それを喜び、よくやったって。神様の栄光が現れるでしょうって。じゃあ次の9節ご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方は多くを、また方はに持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の御告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた皆家のために走り回っていった。今までの生活の何か一生懸命やってるのに空回りしてるんじゃないかというじれったさは、これは優先順位というか、あのキーワードがあるというか、スイッチが入ってなかったというか、多くを期待しても結果はわずか、あるいはせっかく得たと思っても吹き飛ばされて、なぜかというと、神様の家をそっちのけして生活がまた経済が祝福されるという話はないでしょうって。神様をそっちのけにして自分の計算で走り回って、なんだかやるだけ疲れるしうまくいかないというのは、廃墟となった神様の宮がキーワードなんだって。皆さん、何かスイッチが入ると物事がうまくいく、なんか一つのことが一つのきっかけになって、その後いい流れができる、そういうことはいろんな世界で多々あります。私たちの教会考えると、私が来るはるか前からチャペルがすでに2つありました。 大野にあって熊町にもありました。もともと珍しいと思います。でそれがもともとのうちの流れだったのかもしれないと今思い始めています。私たちは大体不思議です。4つもあったチャペルが全部なくなって、教会はチャペルじゃない、教会は見えない絆だって気づきましたが、今再びチャペルを作ろうとしています。これは不思議なことです。もしかしたら DNA だったんじゃないかと思ったりしています。もともと大野と熊町にあったチャペルは新しくなり、加えて小高にチャペルができ、夜の森にもできました。そして今度はいわきにチャペルができる。これはあんまり聞かないです。私もいろんな教会もあるけども、一つの時代の中でこれほどにチャペルを作り続けるって、私はアリの生態知りませんが、このアリは穴の中に巣を作り始めるとか、土を掘って作るとか、木の上に作るとか、仮にそういうことがあるとしたら、私たちの教会に神様がもともと埋め込んでくださったチップ DNA、 それはチャペルを建てて神様の働きを見るという手順というか順序ではもしかしたらなかったかなと思ったりします。ですからその後の、そうだ、じゃあ次の聖書の箇所を飛びまして、実は、はい、じゃあその次を出していただいていいですか。これ私たちだけの願いじゃないんです。聖書に出てくる有名なダビデ王はこんな告白をしていました。これは神様のための家を絶対作る、これが私の願いだという、詩編の中の箇所なんです。ご一緒に1節から3節まで読みましょう。はい。主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを、彼は主に近いヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません、私の備えられた寝床にも、 なんで自分の部屋があり、寝床があり、家があり、天幕があるのに入らないんですか？その理由は4節5節ご一緒に次出していただいて読みましょう、はい、私の目に眠りを与えません、私のまぶたにまどろみをも、私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは。なんで自分の宮殿だけあって足りないんですか？そうじゃない。こんなに自分の人生を祝福してくださった神様のために絶対したい、何かしたい。神様の家、住まい、一つの場所を見出すまではというのがダビデ王の心でした。私たちも同じ心に誘われるチャレンジを受けているんだと思います。じゃあ次の箇所を出してください。実は先ほどのハガイという預言者は、山に行って木を切って自分の心をよく考えなさいというお言葉を語りましたが、同じ時代の預言者はゼカリアという人で、彼はお金があるから作るんじゃない、能力があるからやるのでもないと言って励ましたんです。じゃあその有名な箇所、ゼカリア4章6節読みましょう、はい、すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。何回読んでもいい言葉です。力になる聖書の言葉です。権力じゃない、能力でもない、神様が立ち上がってそれをなさるんだ。これに私たちは促されるんです。じゃあ最後にもう一箇所出してもらいますね。で彼らはどうしたかというと、このハガイと同じ時代のエズラ記にこのような行動に移ったという記録があるんです。じゃあご一緒にエズラの5章2節読みましょう、はい、そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエホサダクの子ヨシュアは立ち上がり、エルサレムにある神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた。結局そのお言葉をいただいて、やっぱりやめたじゃなくて本当に立てたんです。立て始めたんです。生活は大変でした。お金もなかったんです。だからソロモンの神殿のような大きなものはできませんでしたが、だけど頑張りました。皆さん、今回私たちが建てれるものはやっぱり大熊にあったほどのものはやっぱり建てれないんです。あれは最高でした。だけど私、社長さんに面積どれぐらい違うんですかって、まあ、全ては確認申請というのが通らないといけないので、あとはお任せしているんですが、でも聞いてみたら、あ、そうなのか。椅子の部分は大熊の増築した礼拝堂から確か7畳だか10畳ぐらい狭いぐらいなんです。まあそれはすごく狭いと見るか、あんまり狭くないと見るか。ホールは大熊のホールは大きかったです。子供ホールもくっつければ相当大きかったんです。あそこの子供ホールの2って言ったか、大きい方の子供ホールがないぐらいなんです。ああ相当狭いなって見るか、いや案外そうじゃないと見るか。そして2階の大きさを聞きしたら、鳥の翼のようにずっと下がっているので、後からちょっと作れる部屋もあって、そこは かえってかつてなかったぐらいの2階で子供礼拝できるぐらいの場所もあるんです。それから3家族が懐かしくて東京とかいろんなところに私たちのところに訪ねてきたら、3家族は一応お風呂もあるから住めるような部屋も、つまり3部屋、旅館とは言わないけども住める部屋も、これはかつてなかったようなものなんですね、まあ、ですから、まあ、かつてほど大きくはないかもしれませんが、小ぶりになるかもしれませんけども、まあ、しかし私たちはそういうことに導かれたんだな。ちょっと私が後悔したかなと思うと、鳥の翼のようにお願いできませんかって素人考えで言ったばっかりに、なんだか構造計算がすごくややこしかったらしくて、何か機械ではできなくなって手計算になってちょっと伸びたりしているんですけど、でもこの間励まされたのは、小高の方の相馬の方の集会に行きましたら、あの写真を見るだけで力が出てくるって、なんだか元気出てくるって、模型の写真、翼を広げて、そして入れない故郷にあった教会の方角に飛び立っていくような、あれをイメージしただけで何か力が湧いてきますと言ってくださった方もおられたんでした、まあ、この間私いませんでしたが、ジュリアード音楽院の方が来られて、本当ジュリアード音楽院ってすごいらしいですね。本当に入るだけでも なかなかありえないということをある人に聞いたんですけれども、で、まあ、向こうの方から来ますよって相談が来て、正志先生と、でもな、やる場所もないし、みんな疲れてるし、やるとしたらここ借りるしかないけどどうする、やるかやらないかずいぶん迷ったんですが、まあ、一回やってみようって正志先生やってくださって、そしてすごく良かったって来た人が聞いて、もうほとんどの人が泣いていたって、特にふるさとは私も見ただけで泣きそうになる感じなんですけども、そしていろんな仮説の方も来てくださって、本当に涙を流して、また教会のコンサートに期待してるとおっしゃってくださった方もいるようで、そんなに良かったなら何も仮説の人だけじゃなく、いわきに住んでるあの人この人も誘えばよかったって思ってらっしゃる方もおられたから、ああ今度教会堂ができたら、やっぱり音楽っていうのは癒しの力ってやっぱりあるのかなって、メロディーそのものの中に心の傷を覆うとか潤すとか、やっぱそういうことがあるのかなって、新しい教会堂で何かボランティアでみんな無料で来てくれるっていう方たくさんいるので、それを教会が間をつないで、地域の人も被災している故郷の人もみんなが教会に来て音楽を通して癒されるような、そんなことができても素敵かなと思ったりしました。いや、建物ができるためまたいよいよいろいろ紆余曲折があるんじゃないですかって聞かれたら、まあ多分あるかもしれない、あるかもしれないけど、またプレッシャーの与えるわけじゃないんですが、だいたい今回のアパートもある業者の方は3月まで建たないですよって、いわきの大工さんの混乱ぶりから見ると本当に人工さんがいないから、あるところは頼んでも1年後じゃないと着工できないって言ってるし、3月までなんか絶対できないですって実は言われたんです。だけど、まあ、創建者さんの社長さんが頑張ってくださったか、神様の助けもあったかで3月ギリギリで完成して、これはある方にとってはありえない、いや本当にできないと思ったということだったんじゃないかなって、とすればこれからいろんなことがあっても神様が道を開いてくださるんじゃないかなって。先日は結婚式がありまして、まあ、皆さんいろんなことを感じたんじゃないでしょうか。私も何人かの人も、なんだか教会の同窓会だったねと思ったんです。だけど同窓会の後が違いました。以前でしたら、なんだかイースターの祝会みたいだった、クリスマスの祝会みたいだった、久しぶりだった、以前だったらじゃあさよならっつって、あさって日曜日また会おうねって別れたのが、そういうわけにはいきません。今度いつ会えるでしょうかねって、1年後でしょうかねって、じゃあそれまで元気でねって、千葉に行ったり東京に行ったり、なんであそこからバラバラにまた散っていってしまうのかなって。ですから一時の花火のように久方ぶりにみんな顔を合わせて、まあ、結婚式だけで帰った方もいますけど、何でも結婚式は100名近くの方が集まったじゃないでしょうか。本当に久しぶりに昔の教会が復活復興したみたいだねって。だけどまたバラバラそれぞれの仮の宿、一時のねぐらに、なんでみんなまたそれぞれのところでじーっとしてなきゃいけないのかなって、こういう現実はあります。ありますが、しかしここに翼の教会が立って、じっとしている方々もあれ思い出すだけでなんか元気が出てくるというならば、それだけでも心のエネルギーという点で意味は大きいし、またそこにいつでも帰ってきてね、3家族は一緒に寝泊まりできるからねということも、かつての大熊のチャペルでは必要もなかったし、そういう部屋もなかったし、あ、今度のチャペルは今度のチャペルで本当にユニークなんだ、神様がこれを建てなさいって私たちにおっしゃっているんだと。先日ある方が遠くから礼拝に来られて、やっぱりこの部屋だったんです、いやこの部屋じゃない広い部屋の時もあるんですが、今日は狭い部屋ですいませんねって言ったら、まあ、叱られたわけじゃないけど、いやここに集まって一緒に礼拝できるだけですごく羨ましい、これだけでも十分ですと言って帰られたんです。あ、本当にそうだなって、まあ、かつての大熊の時はああだったこうだったから比べたら、それはいろんな点で今はちょっとしんどいかなと思うかもしれませんが、しかし神様は私たちに働いて今一緒に集まれる、集まれない人もひょんなことからユーストリームでこれが始まって、多くの人が一緒に礼拝している、そしていつでも来て、そして泊まれる教会堂を私たちは作るように導かれている。今日は昔のハガイ書の預言者ハガイの御言葉を通し、私たちが今やろうとしていることは、これは誰の思いでもなくて神様からのチャレンジなんだ、このスイッチが入ったら 別にコンサートばかりではなくて、いろんな可能性が生まれてくるかもしれない、そういう神様からのチャレンジによる場作りなんだ。心の中にも私たちは新しい神殿をもう一回建てていくんだ。そんなことを思いながら一言お祈りをしたいと思います。じゃあキーボードを弾いていただきましょう。やがてチャペルができたら、どのような活動が可能でしょうか。またどんな人をお誘いしたいでしょうか。今はじっとしている私たちですが、神様は私たちを立ち上がらせ、私たちを祝福して用いてくださって、必ず新しいことをしてくださいます。それでは一言ずつ祈ります。私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天のお父様、たくさんの祝福を感謝します。足りないものを数えないで神様を見上げます。神様は素晴らしい方です。いつもよくしてくださいました。新しいチャペルを感謝します。目を天に向けて前進します。私たちを用いてください。神様の素晴らしさを一人でも多くの人に伝える器としてお持ちください。素晴らしいチャペルをお与えください。神様のチャレンジにお答えして立ち上がります。あなたの祝福を信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。